웃음나 시티 인포메이션
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話をしていただきます。今日はまず前半、人権共生推進課から上田敦之さんお越しいただいてのお話です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけども、はい、今月号の人権三段、とても印象深い表紙になってますね。ご紹介ください。
1月号はですね、子どもたちがたくさん登場する作文やら詩ばっかり の、はい、集めた特集になっています、はいはい、表紙にこれはアカシア台 の、 雪がいっぱい降ってる写真なんですけど、
ね、そうですね、アカシア台の公園ですね。
これね、実は今年じゃなくて去年ですね、今年こんなに降ったかなと思われる方もあると思うんですが、昨年度雪が降った日ですね、おそらく前の日に子どもたちが雪で遊んでて赤いボールを置き忘れたんかななんて思うというような写真なんですけどね、雪が積もってる写真を表紙に持ってきました。でこの写真にぴったりくる子どものいい詩がないかなと思ってたんですけど、三田市の教育委員会が毎年発行している柿の実詩集っていうのがあります。
柿の実詩集っていうのはどういうものですか？
三田にゆかりの三好達治さん、この三好達治さんにちなんで子どもたちにも詩に親しんでもらおうということで、教育委員会の方が柿の実詩集というのを毎年出してるんですね、でその中の一番新しい、詩集の中にあった詩で、これは狭間小学校の、今年6年生かな、去年5年生だった市井小春さんの、ポカポカポカっていう詩があって、冬は寒いな、ストーブ暖かいな、ポカポカポカで始まるんですけど、みんな優しいな、ポカポカポカで終わるような、本当に暖かい詩でした。
ですね、本当ですね。
雪と同時に暖かさを感じてもらおうと思って、この詩も表紙に載せています。
でこの表紙にはいつも今回のテーマということで、
そうですね、
集約して書いてくださってます。
そうですね、今回テーマということではないんですが、子どもたちの人権作文を中心に載せています、でこれはですね、もう昨年度になりますけど12月の3日土曜日に、人権と共生社会を考える市民の集いを行いました、その時に、3人の子どもたちが人権作文を発表してくれています。で1月号では小学生と中学生の子どもたちの作文を載せているんですね、でもう一人高校生の子もいるんですけど、高校生の作文は紙面の都合上2月号に掲載させていただきます、
来月号ということで、わかりました。じゃあ今日は小学生と中学生の人権作文じっくり読ませていただきましたけども、まあなんとピュアで、
そうですね、
しっかりまとめていらして実感もされてる、ぜひご紹介ください。
今回はお二人の作文です、でお一人が欅台小学校6年生の岩田葵さん、もう一人が狭間中学校1年生の中川美咲さん、このお二人ですね、でおっしゃっているように二人ともとってもピュアで、学校生活の中で実際感じたり、経験したことをもとに、作文に綴ってくれました、最初の欅台小学校6年生岩田葵さんなんですが、当日12月3日もとっても落ち着いて発表してくれました、
そうでしたか。
タイトルはいろいろな普通を認め合うということで、掲載している作文は当日の発表と同じです。
あ、そうですか。
はい。で岩田さんはですね、今6年生12歳ということです、ご本人も発表で言われてましたが、自分の人生まだまだ短くってまだ子供なんだけども、学校でいろんなことを感じていると、で一つの場面としてですね、例えば学校ではいろんな行事、校外学習とか、いろんな活動をするときに、クラスの班ごとになって班で何がしたいとか、あなたどんな係するとか、話し合いをして子どもたちで決めることが多いんですね、でその決める場面で彼女が感じたことだと思うんですけど、岩田さんは普段は 自分の仲のいい友達とはすぐに話がまとまる、意見も合うと、
はい、
だけどこの子とあまり意見が合わないんじゃないかなと思う子がいると、うんうん、なかなか接点がないんでしょうね。
あの
話をすることがさえ難しいと、で、まあ、私も現場にいましたので、そんな場面想像つくんですが、
はい、
話がうまくできないとこう沈黙したりですね、時間だけが過ぎて結局何も決められないというようなことで、子どもたちも焦ることがあるんですね。でそんなことを岩田さんも経験しながら、彼女は作文の中で、気づきがありますね。
すごい、それがすごいですね。
自分と考え方が違うと判断してしまってたんだろうと思うんですが、そのことを、まあ、自分の経験で作った自分だけの物差しじゃないかなと彼女は考えました。
すごいですね。で
自分の物差し、つまり自分で勝手に作り上げた自分の中の普通と、そういうもので人を判断してしまっているんじゃないか、でもその反対のこともあるはずで、自分が知らないこともきっとあるはずなので、だから、一人一人全く違う中で普通という考え方も一人一人違ってて当たり前だし、そのことに気づいたっていうのが彼女の大きな発見でしたね。で彼女はそんなことに気づいていく中で、いろんな意見があって自分と違う意見があったとしても受け入れるのは難しいかもしれないけども、まず話をしっかりお互いすることでいろんな意見や考え方があることが分かるし、そして自分の普通を見直して変化させることができるんじゃないかと、こんなふうに考えられたんですよね。ですから彼女は今小学校6年生ですけど、これからさらに上の学校に行ったり大人になっていく中で、自分だけが考えている普通が普通じゃなくって、そうやって自分の普通を押し付けるんじゃなくって、いろんなこう普通というかいろんな考え方があることを認め合っていくことが大事だと、気がついたというふうに言っています。最後に彼女はこんなふうに書いてますね、私はいろいろな普通があってもいいと思います。これからは誰に対しても態度を変えずに話をしたり遊んだりしていきます。小さなことですが、まず私にできることから始めます。こんな終わり方をしている作文を書いてくれました。
すごい気づきですね、よくこういうのは本で見ることがあったとしても、自分が実際に体験してここまで行き着いて、そしてそれを発表される、また当日もとても落ち着いていらっしゃるということは、もうご自分の中でしっかり消化できているってことですね。
そうですね、
ね、12年間生きてきてまだまだ短いですっておっしゃるけど、ね、すごいなと思いながら、読ませていただきました。もう本当に大人の私たちにもいろんなことを考えさせられる、普通ってなんだろうって、私の普通は人から見たら普通じゃないかもしれないっていう、その気づきは12歳でされるっていうのはすごいなと思いましたね。ありがとうございます。まずは欅台小学校6年生の岩田葵さんのいろいろな普通を認め合うという人権作文をご紹介いただきました。そしてもう一つ掲載されてますね、ご紹介ください。
はい、2つ目は今度中学生ですね、狭間中学校1年生の中川美咲さんです。タイトルは常識そのものを疑う。で彼女はですね、狭間中の1年生なんですけど、部活がですね、文芸部っていうのに所属しているんですね。で文芸部ですから何かテーマがあって、そのテーマに合った絵を描いたり詩を描いたり、いわゆる文芸活動をされている、そういう文化系のサークルに入っておられるんですね、で作文の中でその文芸部の中での出来事を一つ書いていただいています。この文芸部では活動が終わった後は、それぞれ役割が決まっているのかな、後片付けをするのがもう、ローテーション決まっているみたいですね、でロッカーの上に大きな箱をロッカーの上に置いてですね、床に落ちた消しゴムの消しカスを消したり、道具を箱に入れてロッカーにきちんと置き直すというような作業があるようなんですね、でいつもだいたいこの仕事は A さん、この仕事は B さん、この仕事は C さんというふうに決まって、スムーズに仕事をしているようなんですが、ある日ですね、いつも通り活動していると、その B さんがですね、家の事情で早引きしてしまったんですね。で、そのまま後片付けになったというときに、 その B さんが帰った後ですね、他の人が手伝おうとするかというと、誰も彼女 の A さんのことをですね手伝おうとしなかった。B さんが帰った後、 A さんが B さんのことをやろうとしたんですが、誰も A さんを手伝おうとしなかったということですね。で、この作文を書いた中川さんもそのことには気づかなかったんだけど、その時にもう一人 C さんがですね A さんに向かって、A さん手伝おうよとこう言ってくれたと。一人で持つの大変でしょ。で、彼女は本当にその通りだと思ったんですよね。で、 C さんは、手伝うことができなかった人たちがたくさんいた中で、そのことを行動で示してくれたということです。 B さんがいない中で A さんだけが後片付けをしようとしたら、 C さんが手伝うよって言ってくれたと、こういうことなんですね。このことってですね、大人はいろんな経験をしているので、ちょっとしんどそうな人がいたら手伝おうかって言えるんですけど、子どもたちはやっぱり普段の生活の中で一つ一つそういうことを身につけていくんですよね。ですから一人メンバーがかけてしまって仕事が大変な時に、別の人が手伝うよって言ってくれたことで、他の中学生の部員もそういうことなんやっていうふうに気がつくんですよね。だから子どもたちは授業の場面ではこんなことを聞いて、この教材を読んで感想どう思いますかって言ったら、私もそう思いますとか、あの時はこうすることが大切ですとか、言葉では発表できるんだけども、いざ行動するという時にですね、なかなかできないことが多いと。でも文芸部ではその、B さんがいない中で、手伝うことをどうしようっていう体験をする中で、部員の方も気づいていったということが作文の方の中に書いてあるんですよね。で、やっぱりこの体験を通して中川さんは、気づきっていうんですかね、思いやりって大事やなということが気がついたというふうに、作文でもおっしゃっていますね。で、意見を言うだけの人とか、口では言うんだけども実際行動できない人じゃなくって、C さんのようにですね、実際にいざという時に行動できる人、動ける人というんですかね、そういう人になりたいというふうに中川さんは発表してくれました。で、自分ではこれで当たり前やとか、これが常識やと思い込んでいるかもしれないけども、そうじゃなくって、周りの状況を見て、あそこはこうしたらいいなとか、あの子を手伝ってあげたらいいなというのは思いやりですよね。そういうものを持つことで、その自分が持っているこれで当たり前と思ってた常識っていうのは、そうじゃなかったんだなと、もっとこう考えればもっといろいろなことができるなというのに気づいたっていうんですかね。だから中川さんもやっぱりこれまで自分がこれが普通だ、これが常識だと思ってたんだけど、いろんな文芸部での活動の中で、自分自身の気持ちが変わっていったことを発表してくれたのかっていうふうに思いますね。
さすが文芸部員の皆さんということで、この作文も最初に活動がとっても具体的に書かれていたので、なぜこういうことを書いていらっしゃるのかって、全部それが後ろにつながっていくということで、私たちが入りやすいように、
そうです、
とても見事な作文で、気づきももちろんね、終わりですし、だいたいこう先ほどのが12歳の6年生、そして中川さんが中学1年生の13歳ですか、この年齢で気づくっていうのは大きいですね。
そうですね、はい、やっぱり学校で子どもたちは勉強、学校って勉強しに行くところなんですが、その学問だけじゃなくって、
そうです、違いますね、
友達や先生とのいろんな生活の場面で成長していっているっていうのがよくわかりますよね。
本当ですね、ぜひ皆さん、お読みいただきたいと思います。まずは前半の方では、人権共生推進課上田敦之さんに、今回掲載されています人権作文、こちらをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今度変わって、後半のお話を伺いますが、先ほどもお伝えしましたように、この人権三打1月号令和5年度の分ですね、こちらの方は、令和5年の人権三打ですね、皆さんに広報三打 お手元にあると思います。その真ん中に入っております。まあ、いろんなものもありますけれども、ぜひねちょっと見つけていただいて、小学6年生の、お名前が岩田葵さん、そしてもう一つが中学1年生の中川美咲さん、ぜひ触れていただきたいと思います。そして今お入りいただいたのが人権共生課から、藤田哲也さんです。後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
さあ今日のご案内は何でしょうか。
今日は、講座が3つあるんですが、はい、それを紹介したいと思います。
お願いいたします。
第1番目に、女性として生まれ男性として生きる僕から伝えられることとして、はい、講師が大久保明さんですね。はい、で日時が、1月28日土曜日、はいはい、14時から15時30分まで、場所は、総合福祉保健センターの講座室。あ、はい、人数なんですが、先着30名なんです。
はい、
でまだ空きがありますので、
行けますか。はい、はい、
どんどん応募してください。
はい、事前に予約をしておいた方がいいんですね。
はい、はい、そうですね、
分かりました。はい、
で、手話通訳要約筆記の、お申し込みは1月13日の金曜日、
明日までですね。
明日までですか。はい、で、一時保育は、1月20日の金曜日までにお申し込みください。
はい、はい、
申し込み締め切りも1月20日の金曜日なんですが、はい、まだ少し余裕がありますので、しばらく伸ばしてもいいかなとは考えています。
あ、そうですか。はい、はい、分かりました。1月28日の講座のご案内でした。はい、続いては、
最後までどう生きるかを考えるとして、高齢者福祉の現場からということで、はい、講師は前川義彦さんです。はい、で日時は、2月の5日日曜日ですね。はい、14時から15時30分です。はい、場所が変わりましてまちづくり共同センターの講座室という、はいはい、
キッピーモールの6階ですね。
ですね、6階ですね。はい、はい、人数も一応30人なんです。はい、先着順となっております。はい、これはまだ少し余裕がありますが、手話通訳要約筆記は、1月20日の金曜日まで、はい、で一時保育は1月27日の金曜日までにお申し込みください。はい、最終的に締め切りは、1月27日の15時までとなっております。はい、これもまだ少し空きがありますので、
そうですか、
ご応募ください。
はい、
で最後になりますが、子どもたちの人権意識が、育まれるための課題は何か、うん、データから学ぶ日本の子どもたちの今として、はい、講師は、神原文子さん、社会学者博士ですね。はい、日時が、2月の26日の日曜日14時から15時30分です。はい、場所はまちづくり共同センター講座室、キッピーモールの6階ですね。人数も30人、先着順です。で、手話通訳要約筆記2月10日の金曜日まで、で一時保育は2月17日の金曜日まで、最終的に申し込みの締め切りは、2月17日の17時までとなっております。はい、こちらはまだ数が少ないので、どんどん参加してください。
はい、わかりました。近々行われる講座3つをまずはご紹介いただきました。そしていろいろな相談窓口も開いていらっしゃいます。ご紹介ください。はい、
暮らしの人権相談というのがあります。電話番号を言います。電話番号が 559-5062、 ファックスが 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、祝日年末年始を除くとなっております。で、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、これは予約がいりますが、はい、電話番号 559-5062、ファックスが 559-5063、
ここにかけて相談の予約をまずは取ってください、はい、ということですね。
はいはい、そうですね。はい、よろしくお願いします。月曜から金曜9時から17時これも、祝日年末年始を除くとなっております。で、専門相談員との相談日は予約後に、調整しますので、 よろしくお願いします。
またご連絡いただける、はい、ということですね。
はい、そうです、はい、最後になりますが、人権擁護委員による定例人権相談、これも、先ほどと同じように予約してからということになります、はい、電話番号は 559-5148、 ファックスが 563-7776 です。次回相談日が1月の26日木曜日13時から、16時ということになっております。よろしくお願いします。
当日行かれてもお時間がなくてご相談できない場合もあるので、ぜひご予約をということですね、はい、ありがとうございました、はい、後半お話しいただきました人権共生推進課から藤田哲也さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は2月9日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。